まだいるんだね。まだいるんだ。ちらほらいるよ。あの、香港製の発光頭部以外で、まだいる。ちらほら同じ。同じ名前のやつがばっかだけど、まだいるんだね。すごいね、まだ新規でもいるんだね。あ、でもやっぱりあの違反商品の申告がつけられたりしてるのもいるし、はぁ、びっくりしちゃうね。おじさんびっくりだよ。まだ事態が飲み込めてないおバカさんがいるんだね。普通だったらまだ地下に潜ってよりアンダーグラウンドな取引でやり取りするよ。まだ賢いやつは。未だにこうやって改造したやつをヤフオクに出してる、もしくはあの香港で売られてる違法改造とか香港製の違法改造のものを出品してるやつっていうのはよっぽどのバカだよ。あ、まあバカバカ言うのもよね、よくないんだろうけども。びっくりしちゃうね。ほんと驚きだよ。いや、あの、まあ、知り合いで、ねえ、友人でやっぱり、同じようなことしてた人もいたけどさ、彼らはまだ今回のことでかなりびくついてたというか、やべえ、明日は我が身だよっていう風な風になってたもん。まだ彼らは利口だよ。未だにこうやってヤフオク、天下のヤフオクで真に出品してるおバカさんがいるのにはおじさんびっくりだね。ちなみにですね、さっきも言いましたけど、豆知識、リペイントの出品も厳密には著作権法違反です。ガチャポンのショッカー戦闘員とかをリペイントして出品してるのがいくつかありましたけども、あれも実は著作権法違反です。これは豆知識です。先ほども言いましたけれども、ネットにアップする以上、既製品のものを、たとえ目の色だけを塗り替えたとしても、リペイントしただけでも、厳密にはそれは著作権法違反になります。これ今聞いてる人だけは多分これは知ってもらえると思う。 だから僕、SIC のディケイドを、顎引けるように改造して、目の線を消して、リペイントして、もし、東映さんの、東映の許諾を得てなければ、それアップした時点で僕、著作権法違反で捕まっちゃうんですよ。厳密に言えばね。僕は、許諾を、もらってるから、それを堂々とアップできる。これ今聞いてる人だけですよ。ここまで話すのは、私だけですよ。逆にはここまで話しちゃうのも、実はまずいかもしれませんよ。お得ですよ。お得情報ですよ。なげあるかいって。じゃあそういうわけで、ちょっとまた、掲示板の方を読んで。また曲を流しましょうかね。ここでね、オーズのね、主題歌、エニシェン・ゴーズでも流せればね、いいんですけども、これはこれでまたジャスラックさんに睨まれそうなんでやめときます。今日流すのは、なるべく WWE の洋楽の、洋楽だからいいのかっていう説もあるんだけどね。WWE のエントランステーマ中心に流したいと思います。では、707人目の先導員さん、わざわざ電話するって熱いね、ということでね。いや、当時はね、もう腹が立ってね。電話口で怒鳴れまくってたもん。なんだこれはと、まず、ホビージャパンの編集部に電話して。だって、そのページがさ、そのページに、仮面ライダー響きを改造して、仮面ライダーダンキーに改造する方法を載せてるページの上に、著作権利者の許諾を得てないホームページへの改造作品のアップロードは違法ですって書いてあって、ふざけんなーって、まずホビージャパンに怒鳴って、バカにしてんのかと、読者を。誰がこれ決めたんだって、お前かと。編集長出せって感じの勢いで怒鳴りまくって、で、次に、いや、うちは、ただ言われただけなんで、どこだと。誰がこれを決めたと。バンダイかと。じゃあバンダイの担当者をとっちめてやると思って。で、バンダイに行ったら逆にバンダイは、いや別にうちはどっちでもいいですよ。みたいなスタンスで、肩透かしを食らって。で、最終的に、東映にたどり着いて、なんだこれはと言ったら、その時もかなり怒ってたんだけども、逆に、向こうに冷静に、それが法律ですからの一言で、何も、言い返せなかった。あんだけ怒ってたのに、逆に冷静に、これが法律ですからって。だから法的には、そういうことに決まってるんで、表現の自由だとか、そんな生っちょろいものはもう無関係で、 表現の自由よりも法律でそう決まってますんでって、その一言でもう屈服しましたね。じゃあどうすればいいですかと。じゃあうちではそうやって許諾をもらって堂々とアップロードしているサイトもいっぱいありますから、あなたもそうしたらいいじゃないですかって言われて、で、じゃあそのためにはどうすればいいんでしょうかっていうふうになって、で許諾をもらう手続きを踏んだんですね。むしろね、東映の担当者の方が怒ってたね。冷静な口調だったけど。そこら辺やっぱ向こうは大人だね。僕はその頃はやっぱガキでしたね。ん？どうしたんだ、おしゃん？ん？今ですね、なおさんが、こたつで十分に温まってのぼせたので、ちょっと進みに来ました。ついでに頭を撫でてもらいに来ました。いやー、あとね、今何人ぐらいリスナーいるんだろう。あ、一人減っちゃったな。東映の担当者さんによるとね、いわゆる今月刊少年マガジンで連載中の仮面ライダースピリッツですとか、まあ、あれは昭和ライダーですよね。あの昭和ライダーとか、あと平成ライダーも含めた仮面ライダー関係の、ボーイズラブ同人誌に関しては、東映の担当者さん、かなり頭に来てるらしいんで、そのうち、僕はそっちの方面は全然詳しくないんで知らないけど、潰されますよ。仮面ライダーで、平成も昭和も含めて、仮面ライダーでボーイズラブズの同人誌書いてる腐女子の皆さんはね、気をつけた方がいいですよ。いつか本気で潰されますよ、東映に。逆にそのことで俺怒られたもん。あれだけは絶対に我々は許しませんからって。まだ、アクションフィギュアの、ウェブのアップロードは、まだお目こぼしをするけど、あれだけは絶対に許さないってね、俺が電話した時の担当者さん言ってたからね。いわゆる、腐る女子と書いて腐女子の皆さん、マジで気をつけた方がいいですよ。本当に潰されますよ、そのうち。確実に。で、東映ですから、多分戦隊関係もね、ボーイズラブ関係潰されますよ、絶対に。もしかしたらもう潰されてるかもしれないし。前よく知らない世界だからいいんだけどさ。では、708人目の戦闘員さん。いくら積まれてもってすごいなって。いや、本当に僕はね、いらない。これをお金に変えようという気はないですね。本当にもう自分のためだけなんで。自分のためだけに作ったんで。もう僕自身が、 完成して嬉しければそれでいい世界なんで、もう本当に全然、本当これは完全にもう趣味なんで一銭もいらないですね。本当に趣味で僕のためだけにやってるんで、やってることなんで、1円たりとも1億たりともいらないですね。本当にこれはもうかっこつけて言ってるんじゃなくて、ですね、あとこれはまたブログの宣伝になっちゃうんですけども、一応私のブログはそういった仮面ライダーのアクションフィギュアの、改造制作機という、建前でやってるんで、一応宣伝というか、ですね、これからの、制作品に関してと、あと今度近日中にアップする、作品について、曲の後でちょっと曲を流してね、ちょっと待ってくださいね。曲の後に、これからの、アップロードする予告というか宣伝ですとかはね、いろいろやりますんで。まずはその前に曲の方行きたいと思います。曲はですね、現在、スマックダウン復帰後、移籍後、瞬く間に、ちなみにですね、また WWE の話に戻っちゃうんですけども、 WWE には大きく分けて2つまずベルトがあるんですよ。で、ローには、WWE 王者のベルト。スマックダウンには、世界ヘビー級王者のベルトと、二つの大きな番組で、二つのベルトをそれぞれ持ってるんですね。で、それをめぐって、まあ、ストーリーが展開するんですけども。そのスマックダウンに復帰後、瞬く間に、世界ヘビー級王者のベルトをまんまと巻いてしまった、僕の大好きなスーパースター、エッジのエントランステーマ、アルターブリッジで、メタリングスでいいのかな、こちらの方をお聞きくださいませ。 はい、レイテッドスーパースター、R 指定のスーパースター、また、チャンスをものにする男、エッジのね、入場テーマ、お聞きいただきました。でもこれ、入場の時にサビが入るから、若干雰囲気が違うんだよね。うん、どうした？どうしたんだ？ほら、ほら、おいで。どうした？どうした？ほら、ほらまたブラッシングしてあげるから。よし。うん。よし。あ、よし。あ、いこちゃん。うん、どうした？よし。ほら。あ、よし。いい子だね。ただいま実況生中継で親バカぶりを全開しております。ん？どうした？ちょっと待ってな。ほら。ん？どうした？うん、なおさんはですね、今月号の猫の気持ち付属の豚毛ブラシが大層お気に召したご様子です。今私の目の前でゴロンと横になりました。さて、なん、あ、そこそこ、あの今後のね、予定とかね、一応あの、くどいようですが、あの、その、仮面ライダーのアクションフィギュア、SIC、まあ主にね、一応仮面ライダー以外のも出てるんですけども、まあほとんど仮面ライダーなんで、まあ仮面ライダーのアクションフィギュアと言っていいでしょう。SIC の、改造制作機でもありますので、今後の、アップロードの予定、あと現在制作中のね、ものとかも、まあ口頭ですけども紹介できればと思います。一応ですね、ワンダーフェスティバルの、日曜日にありましたワンダーフェスティバルの、オフ会用のオフ会用に持ってきました、作品2点、一つはすでにですね、人気記事第9位にランクインしております。最近のやつなのに。オフ会用作品完成で、すごくちっちゃく映っていた、あの赤いもの、解決ズバッと、宮内博さん出演のね、名作特撮番組、解決ズバッとの、実は僕はズバッとを作るのは2作、これで2回目なんで、 バージョン 1.5 か 2.0 か知りませんけども、とりあえず、まあ、バージョン2ということで、作らせていただきました。それを、近日中にアップします。それともう一つですね、やはり、ブログの方で、ちらっとパーツだけ映っていた、謎の物体、緑色の謎の物体、ショッカー怪人、死神カメレオンを、アップします。非常にですね、苦労して、いろんな意味で、普段の苦労とはまた違う苦労をしながら、作らせていただきました。死神カメレオンをですね、これも近日中にアップさせていただきます。そしてですね、今後の制作予定なんですけれども、名前まで全部言っちゃうと、ちょっとあれなんで、ですね、結構人気記事の常連になっている仮面ライダーアビス、仮面ライダーディケイドに登場しました、仮面ライダー龍騎の世界の、新龍騎系ライダー、仮面ライダーアビス、こちらの方を今後頑張って作らせていただきます。割と僕は昭和系怪人にしても、ヒーローにしても、昭和系が多いんですけども、割とですね、平成系の、キャラクターを作るのは割と楽しんで作ってます。アビスの制作がですね、この6位の SIC 改造仮面ライダーアビス制作中で止まっているのはですね、実はこの画像からも割と進んでます。だいぶ進んでます。なんで制作意欲が落ちたのかと言いますとですね、これすごいんですよ。当時資料がなくてですね、子供用の仮面ライダーディケイド秘密大百科みたいなね、絵本みたいな本買いましたからね。あっちの方がね、資料的にはすごいいいんで、三面図とかあって非常にわかりやすい資料なんで、それを見ながら作りました。作っています。作っています。今。で、この2010年5月2日のにアップした時点から結構進んでます。具体的に言いますとね、顔を一回り小さくしました。あと、肩アーマーの裏側がちゃんと空洞になりまして、肩をだいぶ怒らせることができております。あと胸部に関してはほぼ完成していると言っていいと思います。あと背中に関してもほぼ完成していると思っていいと思います。あと、左腕のですね、アビスバイザーでしたっけ？あれもですね、かなり進みました。去年の5月の時点から。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。1年近くかかってるんだからさ。10ヶ月近くかかってるんだから、それは進んでるよね。アビスバイザーに関してはですね、アビスバイザーに限って言えば、8割方できてます。で、これに関するパーツ類は、食費や生活費を惜しんで買い漁りましたんで、 多分もう足りないパーツはないと思います。これを作るのに欲しい。例えばアビスならアビスを作るのに、あ、このパーツがあったらなっていうパーツは多分もうないと思います。で、まあアビスバイザーはだいたいまあ8割型、できております。あとは多分、歯と、背びれと、胸びれ、胸びれ手びれとにかく、あとは、歯と、背中と左右のヒレの部分ですね。で、顔は小さくしましたし、一回り小さくしたんで、イメージは、だいぶ変わってると思います。アビスはかなり進んでると思います。僕の中では。ただ、なんでアビスが5月でいきなり止まっちゃったかというとですね、あの FG っていう、モデラーさん、モデラー、あの、プラモデルを作る人のことをモデラーって言うんですけども、モデラーさんの、なんつうんだろうね、ピクシブってあるじゃないですか。イラストを描く人たちが、SNS みたいに交流しているサイト。あのピクシブの模型版だと思っていただければ結構なんですけども、僕がですね、その FG に、アビスの途中経過を乗せた次の瞬間にですね、すごい完成度の高いアビスを掲載した人がいまして、それで僕のやる気が一気になくなっちゃったっていう、苦い思い出がありまして、で、ようやくその苦い思い出も克服でき、もう1年近くなるんで、克服できそうなんで、アビスは進めます。今、最優先で進めたいのが3つぐらいあるんですよ。3つぐらい、3体ありまして、その中でもアビスは進めます。で、アビスに関しては、ホビージャパンから出ている、仮面ライダーディケイド特写写真集も、これも買いましたんで、ディティールやモールドに関しては、多分間違いの少ないものが作れると思います。でもあまり期待しないでください。人気記事のコーナー見ると、このアビスが必ず入ってるんで、僕今すごいプレッシャーなんですよ。あー、そうか、足りないパーツって言えば、強いて言えば、額の四角いと、ひし形の透明パーツぐらいだな。それぐらいだな、今、欲しいパーツって言えば。でもほんとこのアビスに関しては、やれるだけのことは、なるべくやります。妥協はなるべく少なくします。手抜きもなるべく少なくします。自分用のだからいいやっていうのがあって、ちょっと手抜きちゃう癖があるね、あるんで、はい。まあ、アビスに関しては本当には、最優先の3体のうちの1体の中でも優先度が高いので、適当に期待しててください。で、あとですね、 それに関することなんで、読みましょうかね。700人目の戦闘員さん。子供の自伝見ながらだと大変だねということで、買うまでが大変なんですよ。絵本みたいな、なんですか、円柱形の、子供大図鑑入れみたいなところに刺さってるんですよ。で、僕それ横浜の青い書店で、たまたまそこのところに誰もいなかったんで、本当は、売り場、そのフロアにはお客さんも、他のお客さんもいるんだけども、たまたまそこに子供がいなかったんで、すっごいスピードで、アビスの資料って、あそこでですね、スーツ着て、コート着て、あそこに立って、子供向けの大図鑑見てる大人は多分かなり恥ずかしい絵だったと思いますね、絵面的に。だからとにかくもう買うのは簡単なんですよ。レジ持ってって入っていってお金出したらいいだけだからいいんですよ。問題なのは資料として役に立つ本を吟味するまでの時間が恥ずかし、すごい恥ずかしかったんで、というかそれですね。というか、まあ、アビスに関しては今のところ言えるのはここまでですね。今ちょっと頭の中であるのは、太もものラインが微妙に違うんですよね。他の竜気系ライダーと。あれをやるべきか やらないべきかっていうことで、ちょっと僕の中で葛藤がありますけれども、なるべくやるようにします。はい。アビスに関して言えることはこれだけです。あとですね。あとはですね、名前言っちゃうとつまんないんで、アビスと同じその最優先に進めてるやつの残り2体なんですけれども、まあ、一つは僕のブログを見てればわかると思いますけれども、僕の最近の更新記事を見てればわかると思うんですけれども、比較的最近の、記事、更新記事、ちなみに1ページ目にちゃんと入ってます。さ、それは、仮面ライダーストロンガーの敵組織デルザー軍団から一人、確実に夏までに作ります。まあ見ればわかると思うんですけどね。これに関しては、僕の苦手な性別のキャラっていうのもあるんですけども、なるべく頑張ってちょっとセクシーな感じで作ってみようかと思ってます。はい。基本的な部分としてはもうほぼ完成してるんですけれども、あとは小道具ですとか、あとはちょっとネタバレになっちゃうんですけども、
受けショッカーのものだもよ。
お、今ショッカー狩猟時計のサイトのとあれがなりましたね。あっちの方が正確ですね。うちのはだんだん1分とか2分とかだんだんずれてくるんですよ。まあいいや。ですね。すごい迷ってるのが、厚底ハイヒールにしたブーツに、ハンダ線で、ブーツの紐を、 つけるかどうかってすごい悩んでるんで、それさえクリアすれば割と早いタイミングで発表できると思います。で、あともう一つ、多分これは誰も予想してないと思うんですけれども、一応一部のパーツだけ、一部のパーツだけはすでにアップ済みなんですけども、ゲルショッカーの怪人を一体作ります。作りますというか、もう作ってます。これはちょっとめんどくさいのがですね、ちょっと爪楊枝で体中にちょっとトゲトゲを埋め込まなきゃいけないので、それがですね、めんどくさいなーっていうのがね、僕の中にありまして、それさえ超えれば、割とこれも多分早いうちに、正式に公開できると思います。っていうかね、死神カメレオンで、ちまちました、地味で大変な作業は嫌ってことやったんで、ほら、2分遅れた。死神カメラをアップした時に、苦労話はしますけれども、そこでした苦労に比べれば全然大したことないんで、割と早いうちにアップできると思います。ウェブでの発表の方がもしかしたら先になるかもしれませんね。その後に、ワンフェスでのオフ会でのアップになると思います。今のところ、力入れて作ってるのはそれぐらいですね。あとは制作予定として、仮面ライダー系が、ライダーが一人、か二人、ショッカー怪人が一名、それぐらいですかね。うん、今のところ発表できる予定はそんなとこです。多分。ライダーはライダーに関して言えば NEXT の NEXT のキャラクターを使って新1号新2号とかやりたいんですけども、結構みんなやってる道なんで、割とそれは後回しにしてもいいと思います。それは今のところ数には入れてません。っていうか素体が足りないんですよね、その分だけ。僕の中でちょっとこだわりがあるんで、新1号、新2号を作るんだったら、ネクストの2号が2体いるんで、そうすると今作りたいライダーが1人作れなくなっちゃうんですよね。で、これはこだわりがあって、ファーストではダメなんですよ。ファーストだと肩アーマーが、肩のパーツがすぐポロって外れちゃうんで、どうしても僕の中で、ネクストでなければダメだという。しかも、1号2号作るのに、ネクスト2号が2体どうしても必要になっちゃうんで、それはちょっと、そうするとちょっとね、僕の作りたいものが作れなくなっちゃうんで。もう一つ作りたいライダーに関しては、ネクストだろうが、ファーストだろうが、1号であれば全然構わないです。てか肩パーツが、いらないキャラなんで。まあ、そんなとこでしょうかね。 で、あとはそうですね、あの、ショッカー怪人が、約1名、1名ですね、今のところ、完成が近いの、近いショッカー怪人といえば。あとはまあ、大幹部系を作りたいんですけども、まあその辺は、まあ、おいおいってこういう感じで、それこそ裏、1年ぐらいかけるぐらいのペースでやればいいと思います。そのとこかな。さて、とりあえずこれで喋りたいことは、だいぶ喋ったからいいかな。ですね。じゃあ最後に一曲流してエンディングね、テスト放送の割に俺何時間喋ってんの？え？これ今ドルフィンで見れないかな？すげえ3時間も喋ってんじゃん。いやー、よく喋ったね。3時間。4時間近くだよ。あ、じゃねえや。3時間10分だ。3時間もうすぐ11分だ。ん？違うか？そうだよね。3時間11分だよね。いや、よく喋ったね。ね。テスト放送のためにこんなにお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。もう先にお礼言っちゃいますけど。いやいやいや。一応ですね、あと一曲、WWE スーパースターのエントランステーマ流して、それで、あとはエンディングテーマ曲を流しながら、おしまいといきたいところなんですけど、エンディングテーマ曲がジャスラックに抵触するやつなんで、なるべくチクらないでくれると嬉しいなという感じですかね。じゃあそんなわけで、今日本当はもう一曲あるんだけど、今日流す、最後の曲になりますね。WWE スーパースター、プロレスラーでありながら、ロックバンド、フォジーの、ボーカリスト、兼ギタリストとしても活躍する、自称、キングオブザワールド、クリス・ジェリコ選手のエントランステーマ、ブレイクザウォールダウン、こちらをお聞きいただきましょう。では準備ができましたので、どうぞお聞きくださいませ。
Break your mold. 猫の毛が湧ける。
はい、これが実はうちのネットラジオ、ラジオトロトロテストの非公式エンディングテーマ曲です。ちなみにですね、クリス・ジェイコ、レスラーでもあり、プロレスラーでもある彼はですね、日本でも、インディー団体でライオンハートとしてね、活躍した苦労人でもあります。ちなみにフィニッシュホールドは、単なる逆エビ型と雨なんですけれども、名前はウォール・オブ・ジェイルこと、なかなか豪華です。まあ、そんなわけでですね、いかがだったでしょうか。半年ぶりの、テスト放送となりました。ラジオトロトロトロトロレストロンテスト放送、いかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。710人目のセントラル、お疲れ様でした。楽しかったと、ありがとうございます。何よりもにぎらいの声でございます。マックスリスナース、10名ノベリスナース51名、リアルタイムで聞いてらっしゃる方が今6名ということでね、なかなかテスト放送の割にはよく頑張ったんじゃないかなっていうか、てか本当はここまでやるつもりなかったんですけどね、本当にテスト放送で終わるつもりだったんですけど、もう全くいつも調子でやっちゃいました。まあそんなわけでね、また近々非公式にテスト放送をやりますんで、よかったらまた聞いてください。じゃあまた会う日まで、さようなら、おやすみなさい。